サムエル記第1:25:23。アビガイルはダビデを見るや否や、急いでロバから降り、ダビデの前で顔を伏せて地面にひれ伏した。彼女はダビデの足元にひれ伏していった。ご主人様、あの罪は私にあるのです。どうかこのはしためがあなたに直に申し上げることを許しください。このはしための言葉を聞いてください。ご主人様、どうかあの横島な者、ナバルのことなど気にかけないでください。あの人はその名の通りの男ですから。その名はナバルで、その通りの愚か者です。このはしための私は、ご主人様がお使わしになった若者たちを見ませんでした。今、ご主人様、あなたが血を流しに行かれるのをとどめ、ご自分の手を下して復讐なさることをとどめられた主は生きておられ、あなたの魂も生きています。どうかあなたの敵、ご主人様に対して、害を加えようとする者どもがナバルのようになりますように。どうぞこの女奴隷がご主人様に持ってまいりましたこの贈り物をご主人様に付き従う若者たちにお与えください。どうかこのはしための背きの罪をお許しください。主は必ずご主人様のために長く続く家をお建てになるでしょう。ご主人様は主の戦いを戦っておられるのですから、一生の間、災いはあなたに起こりません。たとえ人があなたを追って、あなたの命を狙おうとしても、ご主人様の命はあなたの神主によって命の袋にしまわれており、主はあなたの敵の命を石投げのくぼみに入れて投げつけられるでしょう。主があなたについて約束されたすべての良いことをご主人様に成し遂げ、あなたをイスラエルの君主に任じられたとき、無駄に血を流したり、ご主人様自身で復讐されたりしたことがあなたのつまずきとなり、ご主人様の心の妨げとなりませんように。主がご主人様を幸せにされたなら、このはしためを思い出してください。以上の箇所から言葉で人を立て上げるというタイトルで上野牧師からメッセージをいただきます。
皆さん、周りの方々と笑顔で挨拶を交わしましょう。おはようございます。こんにちは。ずっとサムエル記、続けて読んできていますけれども、このところの中心人物は皆さんご存知のようにダビデです。ダビデはこのサウル王に、気に入られて、召し抱えられていました。彼は、琴の名手でもあり、勇士でもありました。しかしダビデがこの戦いで、活躍すればするほど、サウルはダビデに対してこの恐れを抱くようになりました。その恐れを取り除くためにサウルは愚かにもダビデを殺そうとするんです。ダビデは逃げざるを得ないわけですけれども、執拗にサウルはダビデを追いかけ回しました。逃亡生活する中でダビデはパランの荒野、これ視界があるとすると視界の西側になるんですけれども、そこに下っていきました。逃亡生活しているわけですから、その日暮らしなわけなんです。でダビデはある人物のもとに使いを送りました。その人物とはこのナバルという人です。彼は、実業家で非常に裕福でした。しかし、頑固者、行状が悪く、粗暴な男だったわけです。ダビデは、このナバルが十分な食料を持っているということも知っていたので、自分と仲間のために何か食べるものを分けてほしいと、いわばもう三個の礼を尽くして丁重にお願いしたんです。実はダビデとナバルってそれまでも関係があったんですね。以前このナバルの持ち物や家畜が敵から守られるようにダビデの部下たちが昼も夜も見張った ていうことがあったんです。ですから、まあ、恩を施したことがこれまであったんですね。でナバルはこのダビデのお願いにどう答えたかと言いますと、10節から11節にあります。ナバルはダビデの家来たちに答えていった。ダビデとは一体何者だ？エッサイのことは一体何者だ？この頃は主人のところを脱走する奴隷が多くなっている。私のパンと私の水、それに羊の毛の刈り取りの祝いのためにほふったこの肉を取って、どこから来たかもわからない者どもにくれてやらなければならないのか。サウルは千を打ち、ダビデは万を打ったと言われたあのダビデですよ。知らないわけがないんです、まあ、ふざけてるわけです。で、まあ、ここにですね、この頃は主人のところを脱走する奴隷が多くなっているっていうふうにありますけれども、これダビデがサウルから逃げていることを揶揄してるわけです。嫌なやつですよね。ダビデ別に逃げたくて逃げてるわけじゃないんですよ。ダビデはとどまりたいと思ってるんだけれども、サウルがそれを許してくれないわけです。で最後はもうお前らみたいなどこの馬の骨かも分かんないやつらにくれてやる飯はないと言って使いの者たちを一蹴したわけです。まあ、いわばこれ恩をあだで返したんです。皆さん、同じことを言われたらどう反応しますか？これを聞いてダビデはカチンってきたんですね。13節、ダビデが部下に、めいめい自分の剣を身につけよと命じたので、皆は剣を身につけた。ダビデも剣を身につけた。400人ほどの者がダビデについて登っていき、200人は荷物のところにとどまった。まあ、ナバルが放った言葉の矢がダビデに刺さったんです。まあ、前回私、神が語る言葉は全部受け止めなければならない、しかし人が語る言葉は選べという話をしました。それは人の言葉には多くの間違いや嘘が含まれているからです。ダビデこの時ナバルの言葉をスルーしておけばよかったんです。しかしそれを受け取って傷つき、攻撃的な姿勢を取ってしまったんです。でナバルごときのために400人を引き連れて出陣していくんですよ。穏やかじゃないです。ナバル相手にそこまでやる必要はないです。でもここ、まあ、思うにダビデは自分の弱さを露呈してるなって思うんです。まあ、荒野で逃亡生活が続いていました。当然ストレスは溜まってます。そこに来てお腹が空いている、まあ、精神的にも肉体的にも余裕がない状態です。最高に誘惑を受けやすい時なわけです。イエス様、40日40夜断食された後に荒野に出て行かれたことがありました。まあ、空腹を覚える中で、悪魔の試みを受けられました。で悪魔はその時どんな言葉をささやいたかといいますと、3つありましたよね。1つ目、あなたが神の子ならこの石がパンになるように命じなさいっていうふうに言うんです。で2つ目、あなたが神の子なら下に身を投げてみなさい。神は御使いたちに命じてその手にあなたを支えさせ、あなたの足が石に打ち当たることがないようにされると書いてありますから。で3つ目、もしひれ伏して私を拝むならこれを全部あなたに差し上げましょう。イエス様は悪魔が放ったこれらの言葉の矢をうまく避けるんです。イエス様は真理の御言葉、聖書の言葉を語ってサタンの挑発をするってかわすんです。イエス様ボール球には手出さないんです。 あの私たちも自分に余裕がある時って高い確率でボール球見逃すことができると思うんです、余裕がある時は。でも問題は余裕がない時、切羽詰まってる時です。そこで挑発受けた時にどう対処できるかです。てめえこらっていうのか、それともぐっと飲み込めるのか。この時ばかりはダビデも飲み込めなかったんです。21節から22節、ダビデはこう言ったばかりであった。私が荒野であの男が持っていたものを皆守ってやったので、その持ち物は何一つなくならなかったが、それは全く無駄があった。あの男は善に変えて、悪を返した。もし私が明日の朝まであれのもののうちから小わっぱ一人でも残しておくなら、神がこのダビデを幾重にも罰せられるように。もうナバルの挑発に乗っ、愚か者ナバルの挑発に乗ってしまって、今度はダビデが愚行に走ろうとしたんです。ナバルには妻がいました。名前はアビガイルと言います。彼女は、聡明で、美人であったというふうに書かれてあります。で彼女のもとに夫ナバルがダビデに対して不尊なことをして、ダビデを怒らせているという知らせが届いたんです。でそこでまず彼女が取った行動は、十分な食料を用意してダビデのもとに届けるというものでした。まあ、とにかくまずはダビデたちの必要を満たそうとするわけです。でこの時夫ナバルに何も言わずに自分で、彼女はあの決断してダビデのもとに出向いていったんです。まあ、分からず屋のナバルに、あんたなんでそんなことしたのよと言ったところで時間の無駄です。もうダビデは今にも攻め込んでこようとしている時に、もう悠長なこと言ってられないんですよね。一刻を争うんです。だからここでのアビガエルの決断力と行動力っていうのは見上げたものだと思うんです。今このタイミングで、何をやらなければならないかっていうことをはっきりと彼女は分かっていました。迷わずに行動を起こしました。まあ後で分かるんですけども、これが功を奏したんです。動くべき時にすぐに動く、ちょっとでも放置したら大変なことになるということがあるんです。その時に本当に動けるか。でダビデのもとに出て行ってですね、アビガイル次のように語るんです。24節、彼女はダビデの足元にひれ伏していった。ご主人様、あの罪は私にあるのです。どうかこのはしためがあなたに直に申し上げることをお許しください。このはしための言葉を聞いてくださいって言うんです。あのナバルの罪をこの自分の罪だっていうふうに言うんです。だってアビガイル全く関係ないっていうふうに思いません？何も悪いことしてないじゃないですか。でも関係ないと言えないんです。なぜならば二人は夫婦だからです。聖書によれば夫婦は一つにされてるんです。結婚している人聞いてください。夫がしたことは妻がしたことなんです。妻がしたことは夫がしたことなんです。夫がしたことなど知りませんとか、妻がしたことなど知らないというふうは言えないんです。また自分が罪を犯すことは配偶者に罪を犯させることと同じなんです。配偶者をも苦しめることになるんです。ですから結婚したらこの罪を犯すことの影響が、まあ、独身の時以上に大きいんです。自分一人だけのことにはもうならないんです。これから結婚したいって、お付き合いしたいとか思ってる人は聞いてください。あのこの人のためだったら罪をかぶってもいいと思う人と 結婚してください。あの相手のいいところに惹かれるっていうのは当たり前なんです。でも結婚となると相手の悪いところを受け入れる覚悟があるかどうかが問われてるんです。あのだからこの結婚相手を決めるっていうことは本当に重大な決断だと思います。まあ今私決めるっていうふうに言いましたけれども、昔は決められた人と結婚することの方が圧倒的に多かったわけです。まあアビガイルもそうだったんではないかなと思うんですね。聡明な女性だったらナバルのような男性と自分の意思で結婚するとはとても思えないわけですよ。でもこの人と結婚したかったのではないとは言わないで罪かぶるんです。彼女はイエス様も私たちの罪をかぶってくださいました。何も悪いことをしていないのに私たちが犯した罪を文句一つ言わず全て肩代わりしてくださいました。あの教会で洗礼式を行うときにですね、あの洗礼式は結婚式でもありますという話をよくします。それは、まあ、洗礼を受けることによってですね、このイエス様と結ばれて一つにされる、そして、イエス様と一緒に新たな人生を歩んでいくっていうことが始まるので、これはもう結婚そのものだっていうふうに言ってるわけです。ですから、まあ、ある意味イエス様を信じるとイエス様と夫婦関係になるようなところがあるわけです。一つになる、つながるっていうことは。でもこの洗礼を私たち受ければその後完全に清くされて罪を犯さなくなるのか、そんなことはない。私たち日々罪を犯すものなわけです。ですからナバルのこととやかく言えないんですよね。しかしイエス様は変わらずに私たちが犯す罪を引き受けてくださるんです。こんなやつとつながりたかったんじゃないっていうふうには言わないんです、イエス様。まあでも皆さん、イエス様よくもまあこんな自分と一緒になってくださったなっていうふうに思いません？嫌気がさすことなくこんな私たちにとどまり続けてくださってるんです。そして天の父に私たちと神との、まあ、罪を犯した時ですよ、私たちと神との関係が正しくあるようにって取りなしてくださってるわけですよ。まさにアビガエルが許しを求めてダビデに掛け合う姿なんです。アビガエルはもう第三者ではなく罪を犯したもう当事者としてダビデの前に出ていきました。そして、まあ、次のように言うんですね。26節、今ご主人様、あなたが血を流しに行かれるのをとどめ、ご自分の手を下して復讐なさることをとどめられた主は生きておられ、あなたの魂も生きています。どうかあなたの敵ご主人様に対して害を加えようとする者どもがナバルのようになりますように。あのダビデ、アビガエルに出会ってなかったら間違いなくナバルをぶった切って復讐終了だったはずなんです。しかし彼女に出会ったことによってダビデはこの討伐への足を止めることができたんです。でアビガエル、ここでですね、自分ではなく主がそうされたっていうんです。主はダビデが血を流すことを願っておられない、復讐することを望んでおられないと言って、彼女ダビデを諭すんですよね。だアビガエルは主をここで登場させるんです。なぜか、ダビデが主を忘れてるからですよ、この瞬間。だから間違った行動を取ろうとしてるわけです。だから今この時ダビデに必要なのは主を思い出すことなんです。 私たちもカッてなった時に主を忘れてめちゃくちゃなことを言ったりとんでもない行動を取ったりするわけです。直前まで主を思っていても一瞬にして主を忘れてしまうのが私たちなんです。そんな時にアビガイルのように主を思い出させてくれる人が自分たちにも必要なんです。まあ、私もですね、間違ったことをしている時によく子供たちに諭されて、まあ、歯止めになってもらうことあります。まあ、お父さん神様はこう思ってると思うよとか、聖書にはこう書かれてるよって、ね、まあ、これ聞いてですね少し冷静になれるんですよね。やっぱ仲介してもらわなかったらもう無駄に血を流してたっていうことってたくさんあったと思うんです。これまでも主を思い出させてくれる人、主に立ち返らせてくれる人に囲まれていることで私たちは無駄に罪を犯さなくて済むんです。だからこの信仰者との交わりが大切なんです。交わりがあることで主の存在に気づかされ罪から守られるんです。もしですねこの交わりがなくなったら誰も自分を止めてくれることがなくなってしまうわけですよ。もうそれ罪犯し放題ですよ。だから私たちはこの兄弟姉妹本当にこの愛を持って忠告してくれる兄弟姉妹大切にしたいなっていうふうに思うんです。次28節29節見てください。ご主人様は主の戦いを戦っておられるのですから一生の間災いはあなたに起こりません。たとえ人があなたを追ってあなたの命を狙おうとしてもご主人様の命はあなたの神主によって命の袋にしまわれており、主はあなたの敵の命を石投げのくぼみに入れて投げつけられるでしょう。ここでアビガイル何してるかというとダビデにあなたは何者であるかっていうことを悟らせているわけです。ダビデに向かってあなたは主の戦いを戦うものであるっていうふうに言ってるんです。まあこの箇所にですね命の袋とか石投げっていう言葉が出てきますけれども皆さん何を思い出します？ゴリアテとの戦いですよ。あの時ダビデはこの石を集めてこの陶石袋この袋の中に入れて石投げを手にして一人で巨人ゴリアテに向かっていったわけです。神の民イスラエルがなぶり者にされたことに対して義憤を燃やして出ていった主の戦いだったんです。あれはそしてこのゴリアテを討ち取って、主の勝利を手にしました。ナバルを殺すというのは明らかにゴリアテとの戦いとは異なるんです。今回は自分のメンツが潰されたことに対して腹を立ててるんです。それでダビデは自分のために今回は戦おうとしてるんです。これたとえ勝っても汚点にしかならないんです。アビガイルこの言ったようにですね、ダビデが王になった時につまずきや心の妨げになるんです。この戦いを戦ってしまったらでそうならないようにアビガイルは戦う目的が間違っているということをダビデに気づかせるんです。本来の使命である主の戦いを戦うことに献身してくださいっていうふうに言うんです。私たちも時に道を間違うわけです。行ってはいけないところに進んでいこうとする、やっちゃいけないことに手を出そうとしてしまう。 でその時にそっちではないってこっちなんだって本来の使命に気づかせてくれるやっぱり友は必要なんです。でまた、まあ、私たちがこの道を間違っていこうとして間違って進んでいこうとする人に対してやっぱり神様の御心の内を歩めるように励ますことのできる友になりたいなと思うんです。アビガイルのようになりたいなって思うんです。まあ、だからこのアビガエルが聡明なのはこのダビデに主を思い出させ主の御心を行うようにこれ言葉で導けるところなんです。その物言いはすごく謙遜しかし強い確信を持ってダビデに迫っていくんです。言葉によって、まあ、今日のタイトルじゃないですけどダビデを立て上げていくんです。もう本当にこのドンピシャストライクの言葉をダビデの心の中心に何個も何個も投げ込んでいくんです。アビガイルって、まあ、このアビガイルのこの神の言葉を持って、アビガイルがですねこの神の言葉を持って王を導く預言者のように見えるんです。まあ、王のもとにたくさんの預言者送られてきましたよね。聖書を読んでるともうそのような人物の一人に見えるんです。まあ、28節また見てください。そこにですね、主は必ずご主人様のために長く続く家をお建てになるでしょう。皆さんこれ聞いて何を思い出します？ダビデ契約ですよ。あのダビデ契約って第2ですからね。第2サムエル記7章に書かれてるんです。彼は私の名のために一つの家を建て私はその王国の王座を常しえまで固く建てる。これ主からの直接の言葉としてダビデに語られたわけですよね。その言葉に先んじてアビガイルは主の御心を知ってダビデに神様の壮大な計画を伝えるんです。もうこれは女預言者といっていいと思うほどなんですよね。これあのこの時もダビデ目先のことナバルのことしか見えてなかったんです。しかしアビガエルはダビデの視点をもっと未来にもっと大きな神様の計画に向けさせるんです。あの怒りが込み上げてくると私たち目先のことしか見えなくなるんですよね。もう先のことなんか思う余裕がないんです。そんな時にやっぱり私たちの視点を将来に特にまあクリスチャンである私たちにとっては主の再臨にこの栄光の約束に目を向けてくれる人が必要なんです。やがて来る神の国に思いを馳せることによって今の自分がコントロールされていくんです。皆さんどこ見てますか？永遠の約束見てますか？で肝心なのは、ここまで話してですね、この後も大事だと思うんですけど、肝心なのはアビガエルのこれらの忠告を聞いてダビデどうしたかですよね。それが32節から34節にあります。ダビデはアビガエルに言った。今日あなたを私に会わせるために送ってくださったイスラエルの神主が褒めたたえられますように。あなたの判断が褒めたたえられるように。また今日私が血を流す罪を犯し私自身の手で復讐しようとしたのをやめさせてあなたに誉れがあるように。私をとどめてあなたに害を加えさせられなかったイスラエルの神主は生きておられる。もしあなたが急いで私に会いに来なかったら確かに明け方までにナバルには小っ端一人も残らなかったであろう。復讐とどまったんです。思いとどまったんです。でちゃんとこのダビデはアビガエルの言葉を受け取って我に返り主に立ち返ったんです。それ以上我を張るようなことはしなかったんです。ダビデのいいところどこでしょうか。 当時この女性の発言力ってそれほど重要視されてなかったですよね、当時の社会において。それでもダビデはアビガエルの言葉に耳を傾けました。やっぱり彼、謙遜な心を持ってるんです。でまた間違っていたことは間違っていたと認める素直さを持ってるんです。ダビデ、まあ、決して罪を犯さない清い人生を送ったわけではありません。このあと、ね、バテシバ事件のような本当に目を背けたくなるような罪を犯すようなこともしたんです。しかし彼、罪を指摘された時にそれを素直に認めることができるんです。彼の偉大さってここに表れてるなと思う。この地において罪を犯さないでいられる人は一人もいません。そうであれば罪を犯さない人が偉大なのではなくて、やっぱり罪を悔い改めることのできる人がこの地においては偉大だと思うんです。アビガエルのような人が私たちの周りにいたとしても、その人の忠告を聞けるかどうか、かたくなになってナバルのようになるか、それとも素直になってダビデになるか、私たちはダビデの素直さに学びたいと思います。無駄に血を流すことなく戦うべき戦い、主の戦いを戦って主の栄光を仰ぎ見るものとなりましょう。お祈りいたします。主よ、どうぞ今私たちの心を探ってください。私たちはあなたを忘れていないでしょうか。もし今私たちの心が主から離れているならば、どうぞこの時主を思い返すことができるように私たちを導いてください。本来の使命を忘れて間違ったことをしているならば、どうか私たちを悔い改めに導き、主が本当に願っておられることに前進することができるように、どうか私たちを導いてください。私たちはアビガエルのように言葉によって人を立て上げていく、言葉によって人をキリストに似たものに変えていく、そのようなものとなりたいです。どうか今ここにいる一人一人に言葉の知恵を与えてください。その人の心の内にあるものを見て、適切な言葉、必要な言葉語ることができるように、霊の目を開かせてください。そして私たちは互いに罪あるものではありますけれども、お互い神の言葉を語り合うことによってキリストの体を立て上げていきたいと切に願います。謙遜な心を持って兄弟姉妹の忠告を聞き入れ、また互いに教え合うことによってあなたに似た教会へと変えられていくように、私たちのこのキリストの栄光教会、主の手を持って守り導き立て上げてください。主の戦いを戦ってあなたの栄光を見るものとなれますように、イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アメン。